スタラジオ、はい、やってもらいました。第4回の後半ということで、今回は、はい、公明党のウクライナ避難民支援党参加国調査団長の谷合正明参院議員に、ウクライナ周辺のポーランド、モルドバ、ルーマニアの各国を訪れた時のエピソードを聞いていきたいと思います。
はい、今回の調査団の中で一番印象に残っていることは何でしょうか。
はい、参議院の谷合正明です。今回もどうぞよろしく
お願いします。はい、よろしくお願いします。
一番印象に残っているということですけども、はい、やはりそれはですね、避難民の、ウクライナの方々に直接お会いしてお話を伺うことができたということかなというふうに思っています。
はいはい、
例えば避難先の一時避難施設でお会いしたりとか、あるいはその学生寮にですね、避難している家族なんかもいるんですけど、そういう家族にもお会いしたりしてですね、実際声聞きました。
はい、
で女性と子供なんですよね。
はい、
避難されている方のほとんどはウクライナから避難して、すぐにでも戻りたいということもあるけども、ただ現実には長期的に隣国に避難せざるを得ないとなるときに、じゃあ子どもの学校ってどうするんですかと。ウクライナの授業を続けながら、やっぱり地元のその例えばルーマニアとかモルドバの学校にも、編入する必要もあるねということで、地元の学校に行く子もいれば、やはりその自分 その避難先の部屋の中で、オンラインの授業をずっと受けている。オンラインの授業を受けている子はウクライナの大学の医学部に在学中だと言ってましたね。
はい、
で在学中で今もそのオンライン通じて、勉強を続けていますと。これモルドバでしたけどね。
はい、
医学部だから本来だったらその実習とかですね、いろんな意味でそのオンラインではちょっとできないことも多いんですよね。だからそこら辺を悩んでましたね。ただ彼女は、将来やっぱりその医者になって、貢献したいというか、いろんな希望を語っていました。ですからそういう、子どもたちの希望をしっかりとこの叶えられるように、その国際社会がサポートしていく必要があるなというふうに私は思いました。
はい、それはコロナの影響でそういう、動画を使っての、通話システム、
それもあるかもしれません。コロナがあったことでオンラインというのが一つ、そのウクライナの方々が国外に避難した時もオンラインを続けているというのもあるかもしれませんね。はい、これは私自身も教育を通じた、人道支援、復興支援のありようについて、
はい、
新しいこのなんていうかやり方があるなというふうに思いました。
はい、はい、そうですね、国境周辺とかも行かれていたんですけども、その、状況とか雰囲気、
私が言ったのは、ポーランドとウクライナの国境で、いくつも国境があるわけ、国境ポイントがあるんですけども、
はい、
ジェシェフという町なんですけども、はい、そこからちょっと車で1時間ぐらいかけて移動したところに国境ポイントがあって、そこはメディカというところで、
はい、
そこのメディカの国境ポイントのが一番多分ウクライナとポーランドを結ぶ陸路でも一番 最大の規模の国境ポイントです。でそこは3月4月ではですね、やっぱり1日あたり相当十何万人の避難が来たということで混乱したと言ってましたけども、私といともが言った9月の時点では、先ほど申し上げたように1日2万人ぐらいとかですね、ぐらいの避難に収まっている。で実はもう陸続きですから、ビジネスで、日常的に、ね、行き来する人の数もあるわけですね。ですから、その国境ポイントでは、だいたい1割ぐらいの人がその避難民であります。
はい、それは車とか
車であったりとかですね、個人の車であったりとか、あるいはそのウクライナ側から何かの交通手段で国境まで来て、一旦ウクライナからポーランドに入って、ポーランド側に行くと、またポーランドからその各都市に行くため その乗り合わせのものだったりとか、いうことで、そういう受け入れのスキームというかですね、体制がある感じでしたね。ちょうどそうですね、私たちが行った時は、ウクライナの西部 その リビウという町があるんですけども、はい、ここに空港があるんですけどね、
はい、
その空港が民間飛行機を再開するという方針をウクライナが決めたというニュースがあって、
はい、
もうそうするとですね、だいぶこう陸路のみならず空路も使えるということになってだいぶ変わるのかなと、
はい、
ちょっとその物流の面で、
はい、
いいこのニュースはありました。ただ選挙次第でじゃあ人の動きはどうなるかって本当わからないなという気がしました。ただ大事なことは東部地域や南部地域で戻れるかとそうでもないということは確かなんですね、まあ、その住む住宅生活インフラが破壊されておりますから。だから仮にその、まあ、停戦になったとしてもそれでじゃあすぐにこの安全安心な生活が開始できるかというとそうでもないというぐらいに今回ロシアが侵略また町の破壊ということを徹底的にこの東部南部ではやっているというこの事態の深刻さというのを私は痛感しました。
長期的な視点で見るというのはそういうようなところも、
ね、そうですね、はい、で私は、まあ、前職 NGO の職員でしたけども、はい、まだ国会議員になってもいろいろ難民キャンプに来ましたが、
はい、
まあ、一番今回のケースで難しいのはその社会統合と帰還をどういうふうにバランス取るのか、
はい、
社会統合というのはその避難した先で、学校とか、
はい、
いわゆるこの就労だとかそういうのを意味でこの、強制社会というんですかね、はい、こういうことをやっていくわけですけど、
はい、
一方でそのウクライナに戻りたいという方がほとんどなわけですよ、はい、ただじゃあ今すぐ戻れるかと聞くと戻れないという、
はい、
でその帰還ウクライナに帰還するということと社会統合するということのこの違うこのものをどうバランス取りながらこれから冬場にかけてやっていくか、これは日本に避難されている方についても同じことが言えると思います、はい、
まあ、先ほども NGO っていうような話されてたと思うんですけども、さまざまな今回も、はい、あの支援の現場に行かれたと思うんですけども、はい、そこで、見たこととか、まあ、感じたことあれば、
今回もびっくりしたんですけども、
はい、
モルドバに行った時に日本の NGO が支援しているその食料配給だとか、
はい、
物資配給とかその住宅支援とか現場に行ったんですけ
ど、
その2つの NGO を行ったんですけど、その2つの NGO それぞれに私が、国会議員になる前 に勤めていた、
はい、
アムダっていう NGO 一緒にやってた人がいましたね、
はい、
それはあの当日会って、
はい、
何十年ぶりかに会ってるし、
まあ、そういうなんていうか NGO をこう
まあ、危険なところ
で
伝えられるという、であったとしても本当にいろんなところで最前線で、頑張っている日本人もたくさんいるなというふうに思いました、
はい、
でそれに対してやはり現地の政府国際機関また避難民の方々もですね、はい、まあ、幾度にそういう国際社会からいただいている支援に対しても感謝の言葉というのは本当どこからも聞こえましたね、
はいはい、そこ の、まあ、その NGO 支援の場での、はい、もう要望みたいなものはあったんですか。
そうですね、例えば日本政府は、
はい、
国際機関や日本の NGO 経由で人道支援をできるようにこの拠出してるわけですね、資金を、
はい、出している。
でこれを基本的にはその人間の安全保障に基づいた食料だとか医療だとかいろんな分野で活用できるようになっているわけです、
はい、
でその中で一つ、まあ、ネックになっていたのは現金給付の支援ということなんですけど、
はい、
国際機関や国際 NGO の支援現場では今その避難民の方に対して難民の方に対して現金給付で支援するという手法が取られるんですね、はい、ただしその現金給付については日本政府の場合はその何に使われたらそのお金が何に使われたのかっていう、まあ、はっきりした方がいいという考えもあるんだと思いますけども、はい、実は原則現金給付に使ってはダメだっていう話があるわけです、ルールが、
はいはい、
でそれはただ現場の避難民の方々にとってみると支援現場の方々にとってみると、まあ、いつであって どんな時でも必要なものがその現金であれば、あるいは多目的のクーポン券であれば、
はい、
その現地で購入することが可能なので、支援物資を、支援必要とされるものですね、
はい、
そういう意味ではタイムリー、も調達できるし、また自己決定権、この個人の尊厳にも、うん、高めるということにもなるし、またその物資を遠いところから空路とか、
はい、
運んで現地に届けていくっていう、そのロジスティックにかかる費用っていうのは結構かかるんですね、
はい、
でその費用対効果ということを考えてみても、物資による救援というよりも、現金だとかクーポンによる救援の方が状況によっては大変ありがたいというか大事だということなんです。でそれをなんとかこう日本 の, その ODA においても柔軟に弾力的に使えるようにしてほしいという要請を挙げました、はい、でそれについてはすでにもう外務大臣や、岸田総理ですね、提言を行っているということですね。ウクライナを避難民をたくさん受け入れているポーランドだとか、
はい、
人口比あたり一番受け入れているモルドバだとか、
はい、
そういったそのモルドバのような国に対する支援をどうしていくかというのも大事な視点なんですよ。
そういう
で二国間支援でしっかりそのウクライナを支える国を支えていくということをやっていく。もうすでに医療分野についてはモルドバと日本政府は協力をですね証明したところなんです
け
ど、はい、他の分野でもいろいろリクエストを今回いただきました。
じゃあその結びつきを強くしていくみたいなところも今回のその調査団の目的では、
はいはい、二国間関係の強化ということで、ね、はい、ありました、はい、まあ、従来 の,、まあ、ODA の枠組みを超えて、しっかりこう効果的に対策ができるんじゃないかということも提言に盛り込みましたね、
はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、今回の調査の総括
と、そうですね、はい、現地に行かないと分かんないこと多いだと、
はい、
うん、まあ、さあ日本にいてもですね、知り得る情報ってありますよ、
はい、
で、なんで現地にわざわざ行くんだっていう人もいるんですけど、はい、やっぱり現地に行かないと分かんない情報も多いし、うん、その情報、同じ情報だとしても現地に行って見て感じることと感じて話しする説得力が違いますから、まあ、今回やっぱり実際に向いて、大きいなと。でそれはもうその現場に行った人じゃないとやっぱりそれは伝えられないことも、それはしっかりこれからもいろんなチャンネル使って伝えていきたいなとは思っています、は
い、ありがとうございます。やっぱ公明党 の, その調査なくして発言なしみたいなところもやっぱり、
そうです、もうとにかくね、現場第一主義というか、もう1日24時間なんですけど も,、はい、もうフルに使って調査をしようというふうに、はい、思います。ですからもう、まあ、時差ボケなわけですね、現地に行くとですね、
はい、
もう朝早く目が覚めてどうするかとか、ね、はい、いろいろあるんですけど、はい、もうそんな時はもう朝早くからこう街に、ジョギングシューズ履いて、
はい、
繰り出して走って街の様子をこう肌で感じて、
はい、
現地の人の生活ぶりとかですね、うん、車の中じゃ伺い知れないようなこの、ま、街を見るとかいうことも、まあ、私はどの国に行く時も必ずやるんですけど、はい、今回もそうさせていただきました。
やっぱ肌で感じるって感じですね、走ることによって。
そうですね、
肌感覚で現場のことが分かるというか、
はいはい、まあ、食事なんかも例えば現地の人が行くパン屋とかピザ屋とか、はい、そういうところでこうちょっとあえて行ってみたいとか、
ね、はいはい
はい、いうことをやってみたりとか、うん、はい、いろんなことをさせていただきました、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
今日は大変にお忙しい中、うん、谷合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。